B 面の左上の単語の解説です。56番、見出す。見出すというのは現代語ですと何かを発見する。例えば、生きがいを見出すなどというふうに言いますけれども、古典の場合には、内側から外を見るという意味に使います。イメージとしては、御簾の内側の、この御簾のスリットの間から、外を覗いているような感覚。まあ、それが、ふと見出させたものになんてことになるわけです。この逆が、見るです。見るの場合には、外から内側を覗くというふうに使います。57番の見ゆ。これは、下二段動詞です。見えというふうに活用して、見えず、見えて、ええ、ゆう、ゆる、ゆれ、えよと活用します。本来、このゆという部分は、上代、奈良時代までは、自発と受け身の助動詞だったんですね。それが、上一段動詞の見るの、未然形とくっついて、見ゆという一語化しているわけです。まあ、そこで、自発であれば、見ゆは自然と見えるということになりますし、受け身であれば、見られるという意味になりますし、見られるようにしているという状態では、見せるという状態にもなります。そういうわけで、原文中には、見えというこの絵という形で活用して出てくることが多いんですけども、まあ、そういう時には頭の中で自然と見えるのか見られるのか見せるのかということを3つ考えてみてください。例えば、宮中に上がったばっかりでとっても恥ずかしがりの、新参の女房がおりました。昼間に、顔を、見られるのはとっても恥ずかしいので、帝に対して、見え奉らじと、とあったとしましょう。帝に対して、見え奉らじ。この場合の見えは、どう訳すと、下の奉らじという謙譲語とうまく合うんでしょうか。この場合の見えは、2番の見られるで訳しますと、私は帝から自分の顔を見られ申し上げまい。となりますから、うまくいきます。つまり、見られる主体が自分であるわけですから、謙譲語の奉るをつけることができるんですね。そういう場合に、見え奉らじなんてなります。もしくは3番の見せるを使ってもうまくいきます。私は帝に対して自分の顔をお見せ申し上げることはするまい。まあそういうふうに使うこともできると思います。58番の見る。これは上一段動詞です。普通にただ見るという場合もありますけれども、時々問題になるのが、男女が会うとか、男と女として会うとか、結婚するなどという意味ですね。それから、世話をするという意味もあります。これは、貢献なんていうふうに、後ろから見るという感じで、貢献という漢字を使いますけども、あれなどはその後ろから世話をするというニュアンスで使っているわけです。恋愛の文脈においてですね、見場やなんて来た時は、それは単に見たいんじゃなくて、男と女として会いたいという、そういうニュアンスにとってください。59番の結ぶ。ちょっと特別な単語です。水をすくって飲むという意味になります。袖引手、すくいし、結びし水の凍れるを、などというような歌にも読まれますが、結ぶは水をすくって飲むです。60番のめず。めずは1番を覚えましょう。褒める、感心するですね。帝は、中将の読んだ歌を、いみじゅうめでさせたまいて、大層お褒めになって、褒める、感心するですね。で、このめずという動詞が形容詞になりますと、珍しい。つまり、褒めたくなるような気分を珍しというわけですから、珍しいは素晴らしいという訳になります。61番のもてなす。1番です。振る舞う態度。つまり、人を接待してもてなすという意味ではない、という点に注意してください。もてなすは、振る舞う態度なんですから、例えば、明るく振る舞うとか、冷たく振る舞うとか、そっけなく振る舞うなんという態度の意味であって、いわゆるご馳走するとか、接待するという意味ではありません。例えば、中将は、 平然として何事もなかったかのようにもてなしたまいて、なんて言いますと、中将は平然とまるで何事もなかったかのように振る舞いなさっているということになります。さて、自動詞の場合にはそうなんですが、2番、他動詞になって目的を取るとき、例えば、娘の三の君をいかにもてなさん、なんていうときは、何々をという目的を取りますけれども、まあ、そういうときには、取り扱う、娘の三の君をいかに取り扱ったらよいだろうか、なんていうことになります。62番のものす、いろんな動詞の代わりに用いられて、まあ、とにかく何かをするってことなんですが、米印にありますように、ものしたもうというふうに、ものすの下にたもうがつきますと 90% いらっしゃるでいけます。ですから、試験場で時間がないとき、何々にてものしたまえばと出たら、何々でいらっしゃるので、これで、いいと思います。さらに、このものしたもうは、中世になりますと、ものすの代わりの代動詞として、渡るという動詞を使いまして、何々にて渡らせたもう、なんという、中世独特の代動詞を使いますけども、この場合にもいらっしゃるです。何々にて渡らせたまえば、何々でいらっしゃるので、というふうになります。63番のやつすとかやつる、質素な身なりをする、目立たないようにする。イメージは芸能人のお忍びの恋と考えてください。帽子を目深にかぶってサングラスを、大きいのをかけて、マスクをして、いかにもこう、質素な、目立たないような格好をしてっていうことですね。時にはこのやつすやつるで出家をして姿を変えるという意味にとることもあります。64番の渡る。渡るの本動詞の意味は行くとか来るの意味です。しかし補助動詞になりまして、青々と茂み渡りつるほどに、なんていうふうに上の動詞について、青々と茂み渡るなんて言いますと、2つの可能性があります。空間的時間的な広がりを表しますから、茂み渡るですと、一面に何々する、一面に青々と茂っている、嘆き渡るですと、ずっと嘆き続けている、こんな感じですね。ずっと何々する、一面に何々するで覚えてください。65番のわぶ、よく思うの下について何々と思いわびて、こういう時よく思い嘆いてと訳しますよね。ワーブは嘆くとか困るという意味です。さて、形容詞に行きましょう。1番愛なし、まず当面1番を覚えてください。覚え方は一番左端に書いてあります。愛なしイコール対象に対して好感なし。あなたはベンチに腰掛けていました。そこに変なおじさんが座ってきて、お弁当箱を片付けもせずにベンチに残したまま立ち去っていきました。あなたはそのおじさんに対して、もうなんだあのおじさんだったら、もう愛なし。というわけで、対象に対して愛の気持ちを持てません。それが一番の気分です。気に入らないな、感心しないな、つまらないな、というわけですね。愛なし、気に入らない、感心しない、つまらない、というわけですね。まあ、当面は一番覚えてください。しかし慣れてきますと、2番、愛なく何々というのは別の考えになります。連用就職しているときには、むやみに、わけもなく、何々する。というふうな別な解釈になるので注意してください。2番の浅ましい、驚き、呆れるというわけで、まあ、意外なことが起きたときに、意図、浅ましいなわけです。驚き、呆れるなわけです。これが動詞になりますと、浅むって動詞になります。意味は同じです。驚き、呆れるという意味です。3番の新しい、惜しいという意味ですね。あたらという副詞もあります。あたら、若い命を散らせて、惜しいことに若い命を散らせてとかですね。そんな若い美空で出家なさるなんて意図新しい、大層惜しいとかもったいない、そういう意味になります。4番の味気なし、下に覚え方書いてあります。現代語で言えば味気ない感覚です。その味気ない感覚を味気ではなくて味気なしと言ってると考えてください。ですからつまらないんですね。ご飯を食べても味がない、まるで砂を噛むような、本当につまらない、味気なしと覚えてください。次の5番の厚し、竹冠に馬でございます。つまり既得の徳の字です。紫の上の御心地、ようよう厚しくなりまさりて、 紫の上のご病気は、だんだんと厚しく、重くおなりになって、病気が重いという意味ですね。6番の穴面橋、これは下に書いております、相手を侮る。現代語で言いますと、侮るですが、それが動詞になりますと、古語では穴ずるになりますけど、まあ、その侮りたくなるという気分ですね。それが穴面橋です。軽蔑したくなる、馬鹿にしたくなるという意味です。7番、怪しの意味を2つ覚えてください。1、不思議だ、妙だです。それから2番は、卑しい、粗末だですね。例えば、怪しき、静の家々なんていう時に、まあ、一般に家にかかる時に、不思議な家っていうのは少ないです。まあ、今の場合ですと、粗末な、身分の卑しい者たちの家ということになります。8番の綾なし。綾というのはですね、本来は綾織と言いまして、縦糸と横糸が、理路整然とこの織り目を作って文様を繰り返していく、その綾織という、織物の名前なんですね。その織物が理路整然とこの組み合わさって、色目とか文様を繰り返すところから、あやめが道理に転ずるわけですね。で、そのあやめがないというのがあやなしですから、道理が立たないとか筋が通らない。春の夜の闇はあやなし梅の花、なんていう意味が歌もあります。道理が立たない、筋が通らないという意味ですね。下の方には名詞としてのあやめ、これは道理という意味になります。以上が B 面の左上の説明でした。